説教まばゆい光で満ちる衣、渡池久美子牧師です。
皆さんおはようございます。改めてなんですけれども、イエス様はですね、神の子でありながら人となってこの地に来てくださいました。それは私たちの罪を許して神様と和解することで神の民として生きることを取り戻すためです。そのために罪がないのに十字架におかかりになって一度死なれ、そして3日後に死に打ち勝って復活をされたのです。この神様の命令、使命を果たすためにイエス様は御子としてお姿を変えられる、その時が来た。それが今日の箇所です。イエス様の変貌のお話として呼ばれている箇所です。今日はですね、神様の御子でありながらこの地に来てくださった、そのイエス様の恵みと祝福の大きさをしっかりと受け取って、しっかりと身につけて、そして今後の歩みに生かしていきたいなと思います。このイエス様の山に登られてますから、イエス様の変貌山とよく呼ばれている箇所ですけれども、この話はですね、ペトロの信仰告白があって、その後にイエス様がご自分が今後どのようになっていくか、受難の出来事ですね、十字架と、そしてまあ私たちの希望でもある復活のお話を弟子たちに初めてなさりました。その後に父なる神様に祈られるため、いつものように父なる神様とこうコンタクトというか、和解というか、何ですかね、会話を持つためというんですかね、交わりを持つためにイエス様が山に登られた、その時に起きた出来事の話です。イエス様はこの大事な時をペトロとヤコブとヨハネという3人の弟子を選んで、その弟子だけを選んでお連れになって山に登られました。イエス様のこのお姿のこう証になるわけですね。そしてイエス様はですね、その祈りを得ていない途中の時っていうんですかね、その時にこう姿が変わっていくわけですね。そしてその場所が本当に神様の栄光で包まれた、もう私たちには驚異的な、もう全く理解できないようなことがそこで起こってくるわけです。この出来事はですね、マルコの福音書とマタイの福音書にも記されています。そしてですね、大体あの順番がこうちょっと入れ替わったりしてるんですよね。でも今日の箇所は信仰告白があって、そしてイエス様の今後のことが弟子たちに話された第1回目があって、そしてその次に来るっていう、この順番は全くどの福音書も同じです。しかしですね、ちょっと書かれている内容に違いがあるんですね。マルコとマタイの箇所に関しては、この出来事の後に預言者エリアについて弟子たちがこう問答した、その話が載っています。この預言者エリアについての話っていうのは、実はですね、あのマラキ書のところに書かれているんですけれども、皆さん読んだことありますかね。あの預言者エリアがあの来られるっていうことをマラキが預言をしてるんですね。マラキ書一番、しかもすごい一番最後の、すんごい最後のところにあの書かれているんですけれども、ごめんなさいね、ちょっと開いてなかったもんでね、ちょっとお読みしますけれども、見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わす。彼は父の心を子に、子の心を父に向けさせる。私が来て破滅をもってこの地を打つことがないようにっていう、実はここで旧約が終わるんですよ。そして新約に入るんですね。なんかすごく意味深いとこなんですけれども、このように書かれているように、じゃあこの預言者エリアについて、実はマルコとマタイの福音書では問答したことが記されているんですね。しかしですね、今日ルカなんですけど、ルカにはそのことは 書かれてないんですよ。預言者エリアの話にはいかないんですね。そしてこのイエス様の姿が変わった、そしてそこで何が起こったかっていうところにバンとフォーカスを当てて書かれてるんですね。弟子たちがどれだけ驚いたか、そしてもう全く理解できないことがそこで起きたっていうことがもうまだまだと実は記されているのがルカの福音書になります。ではですね、そこを今日は早速そこの御言葉に耳を傾けて恵みを受け取っていきたいなと思います。30節31節を開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。見ると2人の人がイエスに語り合っていた。モーセとエリアである。2人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた、はい、ペトロの信仰告白を聞いたイエス様はご自分がいよいよ父なる神様から与えられた使命を実行する時が来たなということをこう確信するというか、来たなとい う, こう気持ちになるわけですね。そこで弟子たちにご自分がこれから受ける苦難、十字架につけられて死ぬこと、そしてその後希望となる3日目に復活することを弟子たちだけに話さないようにと言って告げるわけですね。彼らはですね、イエス様がメシアですという告白をしています。ペトロが増してるんですけどね。そしてそれに同意をしているわけですね。だからこそ弟子たちはイエス様が救い主だっていうことはもう確信していました、信じていました。そして彼が主であり本当に神様から与えられた人、神様であるということももう確信していたわけですね。そこに属する人だっていうことも。しかしですね、一つ理解できなかったことがあるんですよ。それは十字架に救い主がかかるっていうことです。この時代のユダヤの人たちっていうのはですね、救い主はもうこう馬に乗ってこうすごい大しく現れてですね、そしてもうロシアじゃないローマを滅ぼして、そしてバンとちょっと今の話になっちゃいますね。ローマを滅ぼして、そしてバンとこうダビデが築いたようなもう栄華のその王国をもう一回蘇らせるんだっていうようなのがものすごくこう刷り込まれてるわけですよ。彼ら弟子もユダヤ人ですから、そういうものがあったわけですね。もともと私たちもですね、気がつかないですけど、世の中で生きてる刷り込みってすごい大きいんですね。実は彼らもそうですよ。そういう話を聞いてましたから、いくら弟子であっていくらイエス様と行動を共にしていても、イエス様が罪人のように十字架におかかりになって死んで、そして復活されるっていうのは理解できないわけですよ。しかもですね、人間って不思議ですね。自分の受け入れられることはちゃんと心に留めるんです、言葉を。でもですね、知ってます？考えも及びつかないこととか、そこに思いが至らないことって結構聞き流しちゃうんですよね。おそらくですけど、まあ私の想像ですけど、十字架にかかるっていうところにはうんって止まったと思うんですよ。でもイエス様が本当にこの勝利なさる復活のところまでまだ全然話というか頭がついていかないというか、聞いていてもおそらくとどまらないぐらいの多分お話の聞き方だったんじゃないかなって思うわけです。もう想像がつかないわけですよね。だって受け入れられないわけですから、考えもつかないですよね。おそらく言ってる言葉あーっては思ってても、もう全然とどまらないですよね。何が何だかわからないからですよ。そういうもう状況の中で、その8日後にこの出来事が起こってくるわけですね。まあだから3人にしたわけではないと思うんですけど、イエス様は3人を選んで、そして父なる神様に祈るために山に登られるわけですね。先週も光先生お話しされてましたけど、まあイエス様は神様と父なる神様とお話しするときは山に登りますね。そして何か大きな出来事が起こる前って大体山に登って神様と父なる神様とお話をしてからこう 降りてきてっていうのが多いですけれども、本当にこの時もそういう感じだったんだと思うんですよね。そしてイエス様は山に登られて、そして父なる神に祈ります、祈るわけですよね。まあ、祈りがすぐ聞かれたっていうんですかね。イエス様の姿は変わってきて、そして顔は輝き、そして服はもう白く輝いているわけですよね。私はもうこの、31節の、そうですね、そこのところの栄光に包まれてっていう、そのもう文字を聞いただけで、そしてイエス様の姿が変わったその姿のところをこう思い描いただけで、はあ、もうすごい、朝も話したんですけど、車が真っ暗の中で来た時に、もう遠目っていうんですか、こう遠くを電気に照らした車と会うと目が開けられないぐらい眩しいですよね。私はもうなんかその光をもうここですごい思い描いてしまって、なんかそのイエス様の衣がもう弟子たちが目が開けないぐらいの眩しい光の中に起こったんじゃないかなっていうのをこう思い描きながら、こうここの箇所をちょっと何回か読んだんですね。そしてですね、それは本当にやっぱりここに神様の栄光があるから、イエス様がそこにおられる、御子をイエスとなられる、そのお姿になった時の神の栄光、もう目を私たちの目に入らないその主のお姿っていうものが、こうやはり何回も聖書を読んでる中ですごく私の中に刷り込まれているからだと思うんですけれども、そういうものを思い描きながら読んだわけですね。そしてその弟子たちのところにもっとですね、すごいことが起きるわけですよね。それはモーセとエリアがイエス様と話していたっていうわけですよ。私でもちょっとえって思ったのは、ペトロとかモーセとエリアの顔は知っていたのかしらってちょっと思ったんですね。いや、わからないよな、だって会ったことないはずだし写真もないしって、なんかすごい現実的な読み方をしてしまうんですけれども、想像したときに、あ、これは神の霊が彼に教えてるんだな、彼らに悟らせてるんだなとふっと思ったわけですよ。神の栄光のあるところ、そこには主が臨在され、そこに本当に神の霊が充満しているところ、そこでだからこそモーセとエリアがイエス様と話しているということを弟子たちも悟ることができた。弟子たちもその栄光の中に一緒にこうお裾分けじゃないですけど、こういたんだなっていうのが、なんかすごく私自身はイメージしながら読んでいたわけですね。本当にこの栄光の中、神様の栄光こそがまばゆく輝きなわけですね。そしてイエス様がまとった衣が、本当にその服が白く輝いた、それこそがもう神である栄光の現れであり、神そのものの臨在の証であるのかなというふうに思ったわけです。それこそが私たちはしっかりと心に留めておかなければいけない神の姿ではないかなと思うんですね。そしてそれを私たちが知るために、ペトロとヤコブとヨハネはおそらくその場にイエス様と言ったのではないかなと思うわけです。このことをちょっと心に留めておきたいなと思います。そしてですね、その栄光に包まれている中で何が起きていたか、31節のところを皆さんと一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。2人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで成し遂げようとしておられる最後について話していた。もうごめんなさい、もう漢字が再起って書いてあるとつい再起って言いそうになっちゃって、もう漢字が読めないので、でもちゃんと最後って書いてある。すいません、もうちょっと間違えそうになって申し訳ないです。そうです、最後について。実はですね、私はもうここがあっと一番今回の箇所で目が止まった箇所なんですね。なぜならばルカによる福音書だけがイエス様がエルサレムで成し遂げようとされておられるその最後について話していたっていう記述がされているからです。他の箇所は語り合っていたって書かれてるんですよ。でこの最後っていうのはこのルカでしか使われてないんですね。最後の話って何でしょうか。 それはそのちょっと前に8日前にイエス様がお話をされて弟子たちにも話していた十字架と復活の話ですよね。イエス様がこれから歩まれる受難にまつわる話ですよね。その話をモーセとエリアとしていたっていうわけです。そしてですね、この最後っていう言葉がとっても私は気になったんですね。そしてギリシャ語の原文を見たところ、ちょっと驚くべきことが起きたんですよ。ギリシャ語ではエクソドスという言葉が使われていました。そしてですね、実は英語で旧約聖書の出エジプト記っていうのはエクソダスっていうんですよね。ちょっと発音が合ってるかどうかわからないですけど、英語を見て言ったからそういう言葉なんですよね。そして本当にまさに同じような言葉なわけです。意味はそこから出ていくとか、この世を去るとか脱出するとかって、そのそこからこう離れるというか出ていくって、そういう意味なわけですね。すごく私はここの時にああと思ったわけですよ。出エジプトの出来事を振り返りますと、神様の民であったイスラエルの民、その人たちが、特にヤコブの一家が有名ですけどね、飢饉のためにエジプトに移ったわけですよね。そしてそのエジプトで住んでて、最初は良かったんですよね。ヨセフが大臣でしたから。でもだんだんだんだん時が増えていくと、そこに神様の祝福が施されていく、どんどんどんどん神様の祝福約束がなっていって、もうどんどんどんどんイスラエルの人たちが民が増えていくわけでしょう。そしてある日エジプトのファラオ王様はそれを怖いと思うわけですよね。そしてそこから重労働をさせたりして、こうどんどんエジプトの奴隷になっていくわけですよ。そしてもう過酷なその奴隷の中で、まあびっくりですよね。今日子供のメッセージモーセでしたけど、まさにモーセの生まれてきた時にはもう男の子は殺せ、もうその祝福をどうにか止めよう、数をもうこれ以上増やさないようにしよう、力をもうこれ以上持たせないようにしようと言って、そこをこう閉じるためにっていうんですか、もう男の子を殺せっていうその命令が出た時に、実はモーセって生まれてくるわけですよね。そしてそのモーセがなぜかなぜかなぜかエジプトのファラオの王女の養子になって、そして神様はその人を今度、今日本当にまさに今日それがありましたけど、リーダーとなってエジプトの奴隷の生活から神様の約束したカナンの地へと導いていくわけですよね。救出のそのリーダーとなっていくわけですよね。それとこの時の本当にイエス様のその最後っていうのが重なってくるわけですよ。神様にというかイエス様にこんな人と同じレベルの例えでお話ししたら失礼かもしれないですけれども、新約のモーセのような働きっていうんですか、本当にモーセのような働きを新約でイエス様は人となって担われるわけですよね。まあちょっとね違いますけれども、でもモーセもたくさん苦しみました。いろんなことで苦しみました。イエス様も本当に苦しんで、本当に民のその本当に至らなさというか罪の部分をたくさん背負って、そして約束の地へと導く、本には入れませんでしたけどモーセも導いていくわけですよね。イエス様は十字架におかかりになって、私たちの罪の身代わりとなって、そして私たちに救いを与えるわけですよね。神様と和解させて、もう一回神の民として生きることを与えてくださるわけですよね。この前はバビロンの捕囚があるわけですからね。モーセもそうでした。モーセの使命は神の民がエジプトの奴隷じゃなくて神の民として生きるために、彼はその使命を与えられてカナンの地へと導いていくわけですよ。イエス様は私たちをその罪に落ちたこの地に馴染んで、本当にその罪の中を歩む私たちをそこから引き上げて神の民として天の国籍を持つ人として歩ませるために十字架におかかりになったわけですよね。そしてさらに 永遠の救いをお与えくださるために復活なさって、死に勝利する姿を見せてくださったわけですよね。そして永遠をあからさまに私たちに分かるように見せてくださったわけですよね。まあそれでも私たちなかなか理解ができませんけどね。でもそういう本当にその大きな姿を見せてくださったのがこの箇所ではないかなというふうに思います。そしてそれを彼らが話していた。そしてペテロはそこに口を挟むわけですよね。しかしながら彼は何を言っているのか分からなかった、自分がっていうふうに書かれています。私はそこを読んだ時にですね、あのハンナが、旧約のサムエルの母ですよね、ハンナがサムエルをこう与えるのを祈った時に酒に酔っているように周りの人は思っていて、その祈りの姿を見て、ああ主は本当に、私たちが主に向かう時、主の臨在の中にある時、また主は本当にそばにおられる時、近くに感じる時、あ、人っていうのは訳が分からない状況になるんだなっていうのを、なんかすごくこう思わされた気がしたんですね。そしてあと片や弟子たちはこういう中で眠くなっていたっていうのもすごく象徴的ですね。ゲステマネのその時のイエス様が真剣に祈っている時も彼らは眠くなっていた。私たちは何でしょうね、こう一旦自分の思考とかいろんなものがふっと遮断されるんですかね、なんかそんな感じがしますよね。眠くなったり、わけがわからないことを言ってみたり、なんかすごく不思議な、本当に主の臨在の中にいるっていうことはそういうことなのかなというふうに思いながら、この神様のそのただ中っていうものをすごくここで見せてくださっていることを私たちは覚えたいなっていうふうに思います。そしてですね、イエス様のもう十字架におかかりになって復活された後の時代の私たちは、じゃあどんな恵みをいただいているのか、イエス様がこの成し遂げたその大きなものっていうのは何なのかっていうのが、なんとなく今日の箇所に隠されているような気がします。29節34節と35節開いている方はちょっとお読みしたいと思います。29節からいきます。いいでしょうか。3、はい。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。34節と35節を読んでみたいと思います。いいでしょうか。3、はい。ペトロがこう言っていると雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので弟子たちは恐れた。するとこれは私の子、選ばれた子、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。もう皆さんは雲が現れて雲の中から声がするって言ったら、おそらくイエス様の洗礼の時のあの父の声、またその父の父なる神の臨在っていうものをおそらく思い浮かべるんではないかなと思うんですね。まさにこの真っ白に輝いた衣、イエス様のその風貌が変わった顔、またこの雲が現れて彼らを覆ったその雲、これこそが神の臨在であり、また神様ご自身であり、そして神様のそこに栄光のもう何でしょうね、充満したところっていうんですかね、もう神の霊が満ちあふれ、神がそこにおられ、そして本当にもう神様で充満された場所、もう天の国のようなそういう場所、それは本当に私たちが言葉で言うならば、もう本当に語ることができないようなすごいことなんですけど、それをあえて言葉にするならば、この言葉でしか表せないのかなっていうふうに思うんですよ。雲の中の声であったり、またその真っ白い輝いた衣であったり、それこそが本当に天の国のその空気っていうんですかね、その取り囲む神の中っていうんですかね、そういうところ、神の栄光の中なんだと思うんですね。なんかどうしても私たちは神の栄光とかその神の臨在とかいろんな言葉で聞くと、こう客観的に外からこうどうにか 図式化じゃないんですけど、私なんか特に図式化してこう見よう見ようと思うんですけども、そういうことじゃないんですよね。生きておられるから、そのただ中に自分たちがいるから、私たちは絶対わからないわけですよ。言葉にもならないんですよね。でも言葉にしなくちゃいけないって言って言葉にしたのが、この雲の中とか真っ白く輝いたっていうことだと思うんですね。そして私がなぜまばゆいまばゆい光に満ちる衣というタイトルにしたかっていうのは、まあ、あの賛美歌、最初に歌った賛美歌にもありましたけれども、本当にまばゆいっていう言葉って一番その神のご栄光を見る、神の臨在の中にあるその周りを本当に主から見せていただくときに見える言葉に一番近いのがまばゆい光なのかなっていうふうに思ったからです。そしてその衣っていうのは、実は救われている私たちは着てるんですよね。なぜなら私たちのうちに神様は住まわれています。私たちは主の神殿だからです。そしてですね、私たちを取り囲むこの周りは全て神様のいつも霊の中、神様の御手のうちに私たちは全て丸が返してもらって生かされているんですよね。私たちは神様から決して離れることがないんですよ。なぜなら外から神様の光に照らされ、内から神様の内住する神様の霊の光にが放っているわけですから、もう光だらけなわけですよね。だから私たちは実は白い衣を信じたと告白した時点からもう神様からいただいてるんですよね。そのまばゆい光の衣を実は私たちはもう着てるんですよね。ヨハネの黙示録にはその衣のこと、天国の、まあ、幻の中で見た衣ですけど、衣のことが記されています。あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれない大群衆が白い衣を身につけて夏目足の枝を持って神様を礼拝しているっていう姿が記されています。天井で持たれている礼拝の姿です。その衣こそが私たちは無意識ですけれども、もういつも実はまとっている衣なんですよね。神様からいただいた衣ですよ。そして神の民として生きる人はその衣をまとっている自覚を持たなきゃいけないんですよね。なぜならばイエス様はマタイの例えの婚礼の例えの中でも、ふさわしくない婚礼の衣装を着た人に対してなぜ用意したのを着なかったのかっていうことを話されているところがありますよね。神様が私たちを要は救われた時にもうその衣を着せてるんですよね。神様から見た私たちは何も変わらないかもしれない、私たちは何にも変わってないかもしれない、でも神様の目からは私たちみんな白い衣を着てるんですよ。だから天国に行けるんじゃないですか。だから私たち天に国籍があるんじゃないですか。だから私たちは生きてるだけでもう証人なんですよ。私たちが神様に会って生きてる時、私たちは何もしなくても神様ご自身がもう外に放ってるんですよね。証ししてるんですよね。神様を表してるんですよね。本当はそういう生き方をしてるんですよ。でも皆さん自覚してますか？忘れてないですか？救われるってそういうことですよね。そして救われている私たちがその喜びをしっかりと見ていなかったら、しっかりとそのまとった衣を自覚していなかったら伝えられないですよね。そしてその衣を着ていることこそが喜びですよね。その栄光の中で生きていることこそが私たちの神様の祝福じゃないですか。そして本当はそのことを喜び、そのことに主の皆を褒めたたえ、そのことにハレルヤって言葉を出すんじゃないんですか。なぜか私たちは弟子たちと同じようにこの地上の刷り込みの中で喜びを見つけ、この地上の刷り込みの生き様の中で神様の恵みを見つけようとしてますよね。でもその恵みの大きなもといは主の喜びにある、その衣にあるんですよね。主がご用意してくれた救いの衣を着てる。そしてそれが本当にそれが神のご栄光の衣で、神が共にある衣で、もう全てを表すそういう衣ですよね。 だから私たちは死を恐れないんですよね。だから私たちは苦しみの中にあっても天を上げて笑顔で歩むんですよね。そしてその姿こそがそのまばゆい衣を着た私たちにふさわしい生き方なんですよね。私はですね、もっと皆さんにそれを言葉を通しても証ししてほしいなって思います。なぜならそのぐらい大きな恵みを受けて日々生かされているからですよ。救いを受けたあの時、その時から私たちはもう違う人なんですよ。神様から見たらもうしまばゆい衣を、主のご用意された衣を着て主の前に集っている私たち一人一人なんですよ。それをですね、私たちはしっかりとこのイエス様の姿から、イエス様の衣から自分の衣の確認をしたいと思うんですね。そんなに素晴らしいものをいただいていることを私たちはちゃんと自覚して受け取って生きていきたいと思うんですよね。ぜひですね、皆さんの生き様こそが主の証ですから、主の栄光を表す光ですから、どうぞ喜んで主を褒めたたえ、喜んで賛美し、感謝して日々生きていきたいなと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちはイエス様がこの時に見せてくださったその神様からの光、まばゆい衣を、救われたその日から天の住人として与えられていることを覚えます。感謝いたします。日々地上に生きているうちに、世の中に紛れているうちに、私たちは実はその光まばゆい衣を着て歩んでいる一人一人だということを忘れてしまい、自分がそのようなものを神様から受け取って生かされていることを忘れ、世の人と同じような喜びを見出そうとし、世の人と同じような生き方を望もうとします。しかしもうすでに救われたその時から私たちは輝き、いつも主の栄光のうちにあり、決して陰ることのない主の光の中で生かされていることを今朝知らされました。感謝いたします。どうぞ神様、大胆にあなたの素晴らしさを、あなたに与えられた人生の豊かさを、またこの希望に満ちた私たちの人生を、まだあなたと出会っていない多くの方々に明かしすることができますように、どうぞその気づきを与え、その力を与えてください。もうすでに衣は羽織っておりますから、その衣の羽織った私たちが大胆にあなたのことを話すことができるように、それは日常生活の中にあるふとした小さなことかもしれません。しかしながら主の光は目を向けられないほどにまばゆい光となって、それを輝かしく証しとして用いてくださることでしょう。主を信頼し、言葉にしてあなたの恵みを語ることができますように、主よどうぞ死の影を歩む時もあなたを証しして生きることができるように、私たちに力を与えてください。主に生かされる恵み感謝いたします。またそのような輝かしい人生の衣を与えてくださったこと、主に心より感謝いたします。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。